おはようございます。神様、今日もどうぞあなたが働いてください。お願いします。そしてあなたのことが理解できますように、あなたの愛が理解できますように働いてください。イエス様の名前で祈ります。アーメン。第一ヨハネの5章の1節から5節、今日はこの箇所からなんですけども、聖書を見ます。イエスがキリストであると信じる者は皆神から生まれたのです。産んでくださった方を愛する者は皆その方から生まれた者も愛します。このことから分かるように、神を愛しその命令を守るときはいつでも私たちは神の子供たちを愛するのです。神の命令を守ること、それが神を愛することです。神の命令は重荷とはなりません。神から生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の御子と信じるものではありませんか。第一ヨハネの手紙、1章からずっとやってきて、5章になりました。今までの、5章はまとめみたいなところなので、前も話聞いたなっていうのがあるかもしれませんけど、ヨハネは私たちがその真理を知らないからじゃなくって、知っているからこそその真理を思い出させ、そして信仰が、私たちの信仰が成長するようにと、助けてくれてるんですね。そして今読んだ箇所に愛っていう言葉が、何回か出てきます。産んでくださった方を愛する、生まれたものを愛する、神を愛する、神の子供たちを愛する、愛する、愛するってあるんですけども、愛するってどういうことなんて、そんなこと思うことないでしょうか。もう神様愛してます、もうそういうふうに歌ったりとか、もうお祈りでも、もう神様本当に愛しますっていう気持ち、自分もバーってなるんですけど、この思いどうしたらええねんって思う時があるんですね。そして、今日のお話は、ポイント1は、愛って何か形で表現しないとわからない、そういう話なんです。何度も、メッセージで聞いてるかもしれないけども、人間関係の中で愛を伝える方法っていうのが5つあります。そして人それぞれそのどうやったら愛を感じるかっていうのがみんな違うんですね。そして1つはプレゼントをもらうとか、その贈り物、物を通して、自分はプレゼントもらったら愛されてるなとか。そして1つ、もう一つはサービス、それは何か奉仕っていうか、何かを手伝ってもらったらとか、何かそういうことしてもらったら嬉しいとか、愛されてるって感じたり、またある人は励ましの言葉、言葉をもらうと何か愛されてるって。そしてまたある人はスキンシップ、ちょっとも肩に手を置いてもらっただけで、愛されてるって感じるかもしれません。そして5つ、もう1個はクオリティタイム、その人と何かゆっくり特別な自分だけのための時間っていうか、それをもらうと何か愛されてるって感じる、そういうものがあるんですね。そしてそれがみんな違うから、 例えばプレゼントもらもうかっちゃん愛してるよって言ってプレゼントもらっても、まあプレゼント ありがとうってパッて横向いて、けどでもさ今度一緒にお茶しようよってなんかそっちの方が私いいねんってそういうふうになることもあるかもしれません。そしてまた一ちゃんは私の主人なんですけども、まあプレゼント物を何か買ってきて、かっちゃんかっちゃんこれかっちゃんにどうって言って買ってきてくれるんですね。まあリサイクルショップからなんですけど笑したそしてまあそれより私はなんか一ちゃんがもうお茶碗洗っといたからなとか、まあお洗濯しといたからなとか、そういうふうに言ってやっててくれた方が、ああ愛されてるって思うんですね。だから私はどっちか言ったらサービス皆さんはどうでしょうか。自分が愛されてるって感じるのはどういうことでしょうか。まあそういうのを知ってるとすごく役に立つし、そしてまた周りの人々のことを知ってると、これをしてあげようとか、そういうアイデアも出てくるかもしれません。そして私たちはイエス様を自分の救い主として受け入れました。そして新しく神様から生まれたものです。そして互いに愛し合うって、神から生まれたものは互いに愛し合うっていう、まあ、そのメッセージを何度も聞いています。なのでお互いを知って本当にうまく愛を伝え合えたらいいなと思うんですね。まあこれは人間、私たちです。じゃあ神様はどうでしょうか。神様はまあ3節読んでみたいと思います。3節を見てみましょう。3節には神の命令を守ること、それが神を愛することですとあります。これは神様の命令を守るっていうことが私たちがする神様への愛の表現、目に見えない愛を形に表してるっていうことじゃないかなって思うんですね。そしてそこで命令守る、命令か、なんか嫌やなってテンションがダーン下がるかもしれませんけど、ポイント2に行きたいんですけども、ちょっとここで私は立法について、その神様のいろんな命令、立法っていうのがあるんですけど、そのことについて今日はしたいんですね。そしてユダヤ人は立法をすごく大切にしていました。そしてイエス様も立法をなくすために来たんじゃなくって、むしろ完成させるために来たって言われています。まあその立法についてです。そして私らはなんか神様の命令とか立法とか戒めっていう言葉を聞いたら、なんかちょっと堅苦しいとか厳しいなとか、なんかマイナスのイメージあるかもしれませんが、この立法の始まりをちょっと見たいんですね。ポイント2は立法、私たちが神様を愛することと、まあ、どういう関係があるんでしょうかっていう話します。立法の始まり、ユダヤ人の祖先、当時イスラエルの民って呼ばれてたんですけども、まあいつもよく話すんですけども、イスラエルの民はエジプトで奴隷でした。そしてその奴隷であった時にモーセっていう指導者がそのイスラエルの民をエジプトの奴隷から解放して、そして約束の地っていう、神様が約束してくださってるその地に向かいました。そしてその途中で神様がモーセに10個の戒め、10回っていうのを与えたんですね。そして戒めかルールか命令かと思うかもしれませんけど、これは神様の方から人間、人々に神様の意思を伝えられたっていうことなんですね。 神様が自分の意思を人に使える、そういう神様なんですね。今までそんな神様いなかったんですよ。当時もうイスラエル単の民の周りの国々のにはあらゆる神様をが神々がいて、まあ現在私たちにもあらゆる神々って言われるものがあるんですけども、そしてその人々はそのあらゆる神々が何か嵐が来たとか地震が来たって言ったら、なんか神様のご機嫌損ねたかなって、だから何かお供え物しないと、とか雨が降らなくなったら雨が降るようにお願いしないと。でもどうやってお願いしたらいい？分かれん。踊ったらいいんやのか。それとかどうやって喜ばす？神様って何が好きやねん。例えばお米をどんだけの量を備えたら神様ご機嫌が治って喜ばれるんやろ。大きな声で叫び続けたらいいのか、自分の体を叩き続けたらいいんやろか。まあ、いろんな方法をやっていました。そしてある時は、もう子供を捧げたりとか、生贄ですね。そうやって、人間の方を一生懸命考えて、どうやったらいいんやろ。そしてそれをやる。まあそういう方にしてたんですね。なんでか言ったら、神様の考えがわからない。けど、このイスラエルの民、もう海を二つに分けて、その道を作って、エジプトから脱出させて、イスラエルの民を助けた、この偉大な神様は、神様の方から、自分が何をしてほしいか、何をしたら喜んで、何をしたら嫌なのかっていうのを神様の方が教えてくれたんです。それも人間に通じる言葉で、それが律法なんですよ。そしてもう一つ、律法によってイスラエルの民は神の民として取り分けられました。まあ、それはどういうことかというたら、神様は私が唯一の神様よって、他の神々と違うよ、なのであなた方皆さんも他の民と同じようにはならないでって、そうやって他の民と神様の民を取り分けられた。それはどうやってかって言ったら、イスラエルの民が律法を守るっていうことで他の民と区別をされたんですね。そしてレビ記の20章の26、ここをちょっと読んでみたいんですけども、あなた方は私にとって聖でなければならない。主である私が聖だからである。私はあなた方を私のものにしようと諸民族の中から得り分けたのである。他の国々の人々はもう殺し合ったり、また人のものを奪ったり、道徳的なことぐちゃぐちゃだったんですね。そしてイスラエルの民も、民は殺してはいけない、盗んではいけないっていう戒めを守ることによって他の国々の人々と区別されるんです。区別される、それが神様が選んだ民っていうことなんですね。そして神様が聖であられるから、人を取り分けてご自分と同じように聖であるようにと律法を与えられた。 そこで私が思い出したのは、創世記には人間はもともと神様に似せて作られてるっていう、そこを思い出したんですね。創世記1章26、27には神は仰せられた。さあ、人を我々の形として我々の似姿に作ろう。我々に似せてって。そしてご自分の形に創造されて、神の形として人間を創造し、男と女に創造されたってあるんですけども、人が作られた世界の最初、人は神様のイメージで作られました。そして神様と共にいましたけど、アダムとエバの失敗から神様から離れてしまった。もう神様は遠い遠い存在けれども、神様は神様の方から常に人間と関係を持とう、関係を持ちたい、そう思って自分の考えを律法を通して人々に伝えられたんですね。他の神々は人間のことに興味ないけど、神様は、この世界を作られた神様は常に興味持ってて関係持ちたいって思ってはる。律法ってそうやねんなって思った時に、私は、あ、すごい律法のイメージが変わっていったんですね。そして律法を通して神様は人に関わろうとしただけでなくって、その後もちょっと私感動したんですけど、幕屋っていう大きなテントを作るように、これも人間の考えじゃなくって、神様が律法を作った次に幕屋を作ってくださいって、そして大きなテントを作るように命じされました。それは神様がイスラエルの民が律法を守れずに失敗した時のために幕屋を作って、そしてそこで今度は失敗した時のために罪の贖いができるようにと神様が考えたんですね。もうそれもまたすごい、神様ほんま優しいなって、なんて寛容やねんやろって、そしてほんまに人々のことを考えているんやなと思ったんですね。本当の愛はその人の将来を考える愛。もう何でも好きなことさせて、今させてって、自由にさせてって、そうじゃなくって、本当に神様は私たち人間の将来を考えて永遠の祝福を考えます。そしてもともとあった神様との親しい関係に生きれるようにと永遠の命に導く。もうずっと神様はそのことを考えて、そして神様の方から先に、これが愛なんですね。3つ目のポイント、またヨハネの手紙に戻りたいんですけども、3番は神様の命令を守ることは重荷にはなりません。イエス様はその旧約にたくさん立法あるんだけども、それを全部全うされました。そしてイエス様は2つ、その中でもいっぱいある立法はあるけど2つ大切って、心を尽くして命を尽くし知性を尽くしてあなたの神主を愛しなさい、神を愛する、そしてもう1つはあなたの隣人を自分自身のように愛しなさい、人を愛する、この二つが本当に大切ってイエス様言われました。そしてこの世の考えは自分と同じ人を愛します。趣味が一緒とか、気が合うとか、 同じ考えとか似てるとか、けどイエス様はみんなから嫌われてる人、もうあいつは罪人だっていう人々、そういう人と食事をして、そしてまた社会的に低く見られている人々と共にいて、そして一緒にご飯を食べるっていうことで愛を表現されたんですね。そしてイエス様ご自身が、まあ、この地上人として生きられた時にもう神様に 100% 従いました。神様に従う、これは神様への愛の表現でした。そして私たちの罪のために十字架にかかってくださいました。そしてイエス様は死を打ち破って復活して蘇られた、もう圧倒的な勝利者なんですね。そして先週も学びました、そのイエス様が私たちの中に、イエス様を救い主として信じる私たち神の子供の中にいてくださる、そして私たちが互いに愛し合うっていうのを助けてくださる、そして助けてくださるだけじゃなくって、もう私たちはすでに互いに愛し合うことができるものとして新しく作り変えられてるんですっていうのも先週学びました。そして私たちが愛し合っているんだったら、悪魔は私たちに手を出すことができません。もし私たちが裁き合ったり批判したり憎み合って愛し合うことをやめてしまったら、また一緒にいることをやめてしまったら、もうこれ悪魔は大喜びなんですね。そしてキリストの体である教会を悪魔は潰すことができるんですね。そして群れから離れた羊を悪魔は殺そうと狙うんです。私たちここに集まっている私たちはもう本当に一人一人個性があります。育ちも違うし考えも違うけど、自分と違う人を愛すること、それは人間の愛ではできないんですね。自分ではできません。神様の愛です。自分の努力で愛そうとしたら結局できないので、失敗して自分を責めることになります。そしてまあある人は自分の努力で愛そうとするから、無理無理、もう無理無理、あの人無理とか、もう愛したくないっていうのをもう選択してしまうんですね。そしてもうそのことを選択、もう選んでしまったら、神様は自由意志をすごく大切にされるので、神様が助けることができません。なので私たちのできることは、私たちが自分の自由な意志でその人を愛しますって決めることなんですね。そしてあとは神様に任せる。うまくできてるかできてないかわからないけども、けどそれを自由な意志で決めて神様に任せる。そして神様が私を愛してくださってるっていうということがどんどんどんどん深く染みて、そしてその力が今度人を愛するっていうのを決める、選択するってなるんじゃないかなって思いました。第一ヨハネの4章19節、私たちは愛しています、神がまず私たちを愛してくださったからです。もう本当にいつも、さっきも話した幕屋であっても、その立法であっても、いつも神様が先に私たちのことを考えて私たちを愛してくださいました。その愛をいっぱい受けて、今度は私たちその愛の力で人を愛する。 そしてもし教会がもうみんな優しいから好き、人間の好みの愛で一緒に集まってる、ただそれだけだったらアガペの愛、神様の愛いらないんですね。もう人間の愛で十分なんです。もうみんなもう大好きな人たちばっかりやって、そしてもう気が合うし、それやったら神様の愛いりません。人間の愛で十分です。それよりもお互い不完全だけども、ぶつかったりするけど許し愛し受け入れ合ってる、それがそのようなアガペの愛、神の愛に満たされていたら、目に見えない神様が私たち一人一人を通して神様ご自身を表しておられるんじゃないかなって思うんですね。そしてまだ神様のことを知らない人々がここに来られて、目に見えない神様なんだけども、みんなが何か知らん、みんな違うように見えるんだけど、個性豊かでけど何か愛し合ってる、そういうのを見ると、あ、神様と出会う、目に見えないんだけども、あ、神様いたはる、神様知りたいって思うんじゃないかなって思います。第一ヨハネの4章12節、いまだかつて神を見た者はいません、私たちが互いに愛し合うなら神は私たちのうちにとどまり、神の愛が私たちのうちに全うされるのです。はい、メッセージは5枚なんですけども、ちょっと自分の最近経験したことを話したいと思います。いつも私のお母さんの話するんですけど、私のお母さん、母は2015年に洗礼を受けて神の子供になりました。私もお母ちゃんも完璧じゃないので、もうそして親子なのでぶつかり合うし、もう喧嘩もします。そしてもう正直私ももう娘です、めっちゃきついことをお母ちゃんに言ったりするんですね。そしてある時期はもうお母ちゃんしんどいもんと思って、もう親を尊敬せえって書いてるけど大切にしなさいって、無理無理無理勘弁してくださいって、そういうふうにそういう気持ちもなったこともあります。そしてけどやっぱりネバーギブアップ、諦めないで、神様もう本当に神様愛してます、そして私変えてください、そうやって神様に、失敗したらまたお母ちゃんになんか文句言うてもうたりとか、きついこと言うてもうたらもう神様謝って、そしてとにかく私を変えてくださいって、そうやって私お母ちゃん本当に心から愛したいから、そうやって祈り続けていく中で、あ、なんか最近はちょっと自分も穏やかになって変わってきたなっていう気持ちがするんですね。そして先月末にお母ちゃんがまたこけて骨盤の骨折をしたんです。そして入院しました。そしてもうその骨折して入院した時にもう動けなくて、そしてもうお母ちゃんもぐったりしてるんですね。そして私も心配で心配で、そしてもう必死で、神様お母ちゃんを助けてあげてくださいって、もうお母ちゃんはもうイエス様は救い主としてもう光の子なんです、もう痛みを取ってあげてください言って、もう一生懸命声出して4人部屋の病室でお祈りしてたんですね。そしたら隣のベッドのおばあさんがそれを聞いてたんか分かりませんけど、私に向かってなんか知らんけどこうやってなんか拝むみたいにしてはるんですね。そしてその顔はすごい恐れに満ちてて、そしておばあちゃん大丈夫やから安心してねってほんですごくなんか 私は何も悪いことしないとか言って、なんかすごい恐れを持ってはったから、おばあちゃん大丈夫、おばあちゃんもう許されてるからって言っちゃったんですね。そしてしばらくしてまたおばあちゃんは今度うーんってなんか言うんですよね。そして大きな声でお経をあげて、どんどんどんどん大きくなって、周りのみんなにも聞こえるぐらいになったんですね。まあそうやって、まあ私はもうお母ちゃんのことで必死やったから、もうお母ちゃんってやってたんですけど、そしてまあその日あの部屋を出て帰ろうとしたら、今度そのおばあちゃんが私こうやるんですね。もう何やろう何やろうと思いながら私あのおばあちゃん近くに、おばあさん近くに寄って、そしてその顔を見て、そしたらもう何か困ったような、そして何か恐れているような、そして何か言おうとされてるんだけどもわからない、何を歌うかわからない。そしたら私はもう早く帰りたかったから、もうおばあちゃんとにかくイエス様の名前呼んで、もうイエス様絶対助けてくれるからって、そしておばあちゃんにそう言ったんですね。そしておばあちゃん別に嫌な顔せされなくて、そしてあーっていう感じだったんですね。そしてもうおばあちゃんのためにお祈りしましょうかって聞いて、そしてなんかあーっていう感じで OK みたいだったから、イエス様、あなたがおばあちゃんの罪をあがなってくださいました、そのことを感謝します、そしておばあちゃんのこと、このおばあちゃんのこともあなたがご存知です、なのでどうぞ助けてあげてくださいって、そうやってお祈りして帰っていったんですね。そして次の日そのおばあちゃんの顔を見たら、まあ、ちょっと穏やかな感じだったんですね。ああよかったと思いながら、そしてまたある時おばあちゃんが私にこうやるんですね。ほんで私はどうしたかなと思って、おばあちゃんどうしたんって聞いたら、おばあちゃんが苦しい苦しいって言うから、そしておばあちゃん何か言いたいことあるのって、何でも言うてなって、もし怒りとかなんかしんどい思いあるのって、そしておばあちゃんに、まあ私そんなおばあちゃんのことその知らんから、おばあちゃんも言いにくいかもしれんし、だから私に話できひんかったら、とにかくもう全部神様に言ったらいいよって、神様は許してくれるから心配しないでって、そしておばあさんのためのお祈りするねって、そうやって言っておばあさんにお祈りしました。そしてお祈りし終わった後、おばあさんの顔見たらもう涙がバーって出てて、そしてあ何か心に触れたんかなって思って、そしてまあそれで終わったんですけど、まあ私はまあお母ちゃんが骨折してまーってなってた時に、あ神様はなんかこんな風に働かれるんやなって思ったんですね。そしてもちろんうちのお母ちゃん神様気にかけてくれてますが、そしてまだその隣でまだ神様のこと知らない、そして苦しんでる人のことにも気にかけておられるんやなって、まあ、そういう神様の愛を知りました。まあこれが最近あったことです。では最後に今日のお話のまとめしたいと思います。まとめ、愛って何か形で表現しないと分かりません。まあ5つの愛伝える方法を使って、私たち本当に愛を周りの人々に表現していきましょう。そして神様への2個目は、神様への愛は愛を表現するっていうことは命令を守ること。そして3個目は、律法はルールのリストではない、それは神様との関係。そして神様が、神様から人間に自分の思い意思を、ご自分の意思を与えられました。他の周りの国々の神々は人間には無関心です。神の民として他の人々から取り分けるために律法があって、 それが神様の選びです。そしてもう一個は、イエス様が私たちの中におられて命令を守れるように助けてくださいます。なので私たちは互いに愛し合うっていう神様の命令を、神様への愛の応答として諦めず、失敗しても行っていきましょう。それによって周りの人々は見えない神様を体験し、見えない神を知るようになるでしょう。以上です。お祈りします。神様、私たちは今第一ヨハネを学んでいます。このことを学ぶことも神様が導いてくれてるんだなと思います。そしてヨハネがもう何度も何度も互いに愛し合うこと、私たちに忘れないでねって、そのことをその当時の人々にも伝え、また聖書を通して私たちにも伝えてくださっていることを本当に感謝します。神様、あなただけが頼りです。あなたが本当に全てにおいて、あなたが勝利されている方です。私たちの中で豊かに生きて力を与えてください。そして私たちがどんなに神様に愛されているか、あなたからいっぱいいっぱい愛を受け取ることができて、人々に流し出すことができるように助けてください。人間の愛だけだったら物足りません。あなたの愛、アガペの愛を体験したいんです。神様、どうぞ私たちにあなたの愛を体験させてください。この世の中にはそれがありませんけど、ここにはある。神様、そのようになりたいです。どうぞ私たちを本当に導いてください。あなたに頼ります。イエス様の名前で祈ります。アーメン。